78.0 Typhoon FM.
こんにちは、ナビゲーターの諸見里杉子です。この時間の一枠は9月10日土曜日に、沖縄大学土曜教養講座で行われます沖縄在来の長胡椒は宝物という講座についてお話伺っていきたいと思います。沖縄大学名誉教授の山門健一先生に来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
先生、ご無沙汰しております。
あ、どうも。
先生、この長胡椒は沖縄でいうところの飛発とか飛発とかピパーズというものですね。
そうですね、まあ、英語ではロングペッパー、でそれを日本語に直すと長胡椒というわけですよね、はい。でまあ、沖縄の場合は、まあ、沖縄の方言で呼び合うことが多いもんですからね、うん、長胡椒なんて何なんていう人もいるかも分からないですけど、まあ、あの長胡椒で最近は外国からの問い合わせなんかもね、
はい、
あの石垣島には一昨年ですかね、フランスから視察団が来てますしね、でいろいろ問い合わせも沖縄県庁に入ったりするんで、
はい、
やっぱり沖縄ロングペッパーでね、対外的に売り出した方がいいんではないかなと思ってるんですよね。
もうこれはもうインターナショナルな感じでってことですね。
でその本屋の日本語は沖縄長胡椒でね、
うん、
和名をこれにしたいなと思って、今和名は飛発もどきなんですよね。この飛発もどきっていうのはあんまりいい名前ではなくてね、
うん、
あのそれよりは沖縄長胡椒で通していきたいなとは思ってるんですけどね。
なんか先生はこの長胡椒、あのピパーズとの出会いはもう40年ぐらい前。
そうですね、初めてあの八重山に行ってね、八重山の知人がいっぱいできたんですけど、その時にこういうものがあるって知って驚いたんですけどね、熱帯の産物ですよね、それが沖縄に、しかも調べてみると数百年ぐらい前に来て根付いてるのんじゃないかなと思われるんですけど、こういうのはやっぱり驚きだったですよね。
フランスから八重山に視察が来たり、また海外からの問い合わせがあるっていう、まあ、理由があるようなんですけれども、今健康効果が大変こう注目されてるっていうことですね。
あのその前にね、イギリスにあの BBC 放送、 BBC テレビの料理番組とかね、あのオブザーバー誌のコラムニストやってて、コラムニストやって、あのナイジェル・スレーターっていう人がね、もうヨーロッパからは長胡椒は消え去ってるんだけれど、これ見直そうっていうことを言い出したんですよね。でこれとってもいい、スパイスだと、
うん、
でナイジェル・スレーターに言わせれば、もうあらゆるスパイスの中で最高にいいのはこのロングペッパーだって言ってるんですよ。で私もその話をずっと調べてたらですね、今度は日本の医学者たちの研究成果が NHK の番組で知らされてね、
うん、
毛細血管を元気にする、若返らせるって、うん、でこういうのが出てくるっていうのはもう予想もしなかったもんですからね、
はい、
大変驚きましたね。これも宝物ではないかと。
いや、今その宝物が沖縄のあちこちにあったりするわけですよね。
そうなんですね。
で、山門先生たちはピパーズを生かす会ということで、会を作って、
はい、
あの栽培に取り組んだり、地域でやっぱり根付いて活用していこうという取り組みをずいぶん前からなさってますよね、
はい。
これは具体的にもうちょっとあの活動内容を教えていただけますか。
あのこれはね、あの苗作りがちょっと難しいんですよね。他の木だったらね、枝一本もらってきて折ってもらってきて刺しておけば根が出てきたりするんですけど、これがちょっと時間かかるんですよね。あので苗作って、その毎日水をやったりして、世話が大変だということで、で苗作り講習会っていうのをこの間何回かやったんですよね。糸満から北部、緑化センターもそうですけども、元部亡き人とか、あのこういうことをやりながら少しずつ仲間を、栽培する人を今増やしている途中ということです。
ああ、そうなんですね。で、あの地域での取り組みとしては浦添の仲間自治会が挙げられるということでした、
は
い、
これはね、あの生かす会とは別個に、うんうん、あの県の南下の事業でやられましてですね、
うん、
ブラセル城市に向かうあの通り、緩やかな坂道ですけど、下から行って右側のお家の塀はもういっぱいこれが植えられてるんですよ。200本ぐらい植えてるんじゃないかな。
そんなに、
う
ん、
で今年から少し実がつき始めてですね、はい、来年は収穫祭なんか
できるんじゃないかねということですね、うん、でこれ収穫して、まあ、それがまた収入になるわけですね。
そうですね、もう自分たちでスパイス作ってもいいんで、これも楽しいんですけども、うん、富城に大城海産物加工所っていうのがあってですね、そこが買い取りに来てくれるんですよ。まあキロ1200円ですけど、まあ、いずれおそらくどんどん売れるようになってくると買い取り価格も上げざるを得ないなと、1500円もぐらいまで行くんではないかなと言ってましたけどね。キロ1500円で一度植えると年に数回収穫できますからね、はい、
すごい植物ですね。
そうですね、
で日本では沖縄がこの長胡椒は北限、
北限って言っていいんですよね。奄美行けるかどうかですけども、まあ亜熱帯がもうとにかく北限だろうと。インドの北部ネパールとかブータンとかね、バングラデシュ、あの辺りがインド長胡椒で、ジャワなんかこうしてもちょっと重なってるんですけどね、あの辺りの井戸と沖縄はあんまり変わらないんですよね。
ああ、なるほど。じゃあそうするとやっぱり栽培も適していて、年に何回か収穫できる、で先生おっしゃってましたけれども、高齢者の方 の、 また収入に結びつくようなビジネスになればっていうお話でした ね、 ね、これでまた地域が元気になってくれると。
そうですよ、おじいちゃんおばあちゃん元気になったらね孫たちも遊びに来ますからね
そうですね、またね地域の顔も見えるようになってくるんじゃないかなって思うのはいいですね。で、まあ、今後取り組んでいく仲間を増やしていきたいということだったんですけれども、どんなものかねと思っている方はぜひ9月10日土曜日に行われます沖縄大学の土曜教養講座、沖縄在来の長胡椒は宝物、講座受けていただきたいなと思うんですが、午後2時から4時まで沖縄大学の同窓会館での開催となります。一部は山本先生が沖縄在来の長胡椒は宝物ということでお話しなさるということなんですが、どんな内容になりそうですか先生。
私の内容はね、とにかく長胡椒はインドからギリシャローマに渡った時にはね大変評価されてたんですけど、これが歴史の中でですねどうも隅っこに追いやられてしまって、もう17世紀にはヨーロッパ市場から消え去るんですよ。でところがね、やっぱりこれいいんじゃないかっていう動きが出てきたもんですから、ね、そういうこの長胡椒がたどった歴史っていうか、そういうものをね振り返りながら、で最近のその毛細血管を元気にさせるとかね、そういう話も紹介しながらですね、みんなでこれをもう一遍育てていこうと、沖縄の大事な宝ですからね。
そして第2部はですね、沖縄県病害虫防除技術センターの、大野すぐるさんがお話ししてくださるということなんですが、はい、沖縄とインドネシアにおける飛発もどきの生態と栽培法についてということ で、
はい、で大野さんはね今年からこの部署に移ったんですけども、4月までは農業研究センターだったんですよね、沖縄県の。で八重山支所に行って、その時にこういろいろ飛発この長胡椒のことを研究されてね、いろいろやってくれたんですけど、この3月にインドネシアの現地調査に行ってね、沖縄にはないオス株の写真なんかも撮ってきたんですよね。これオスとメスが別々なんですけど、沖縄はメスしかないんですよ。だから種はできないんですよね。種らしきものは取れるんですけど、これ植えても発芽しない、オスがあれば発芽するんですけどね、はいはいはい、こういう珍しいそのオスの生態なんかもね、紹介してもらいます。
はい、それもあって挿し木で増やさないといけないということですね。
挿し木以外にはちょっと手はないんですね。
なるほど。じゃあそのあたりのお話もなさったりとかということですね。はい、この日来れば長胡椒ピパーズって何、どんな ね、あの可能性があるのっていうところからちょっと栽培のことまでね、お話を伺えるのではないかなと思います。調香料は300円となります。事前の予約などは必要ありません。当日直接沖縄大学の同窓会館までお越しいただきたいと思います。
でその特設会場なんかもありますのでね。
先生、特設会場には何があるんですか？
いろんな写真展示から始まって苗木販売とかね、スパイスの販売、はいはい、等をやります。これはもう講座の前からやってますのでね、はい、講座の前1時過ぎからやって、講座が終わってもまだ少しやります、
はい、
でスパイス作りも実演やります。
あ、スパイス作りまであるんですね、はいはい、自分で作れちゃうんですね。
そうそうそう、
ね、あの今自分のところの生垣、あの飛発生えてるよ、ピパーズ植えてるよという人はじゃあ自分でできるわけですね。
そうですね、
チャレンジしてみてくださいね。あのぜひスパイス作りも教えてもらってください。9月10日土曜日午後2時から沖縄大学の同窓会館です。調香料が300円となります。ぜひ足を運びください。さてと、ここまでですね、長胡椒、まあ、ピパーズについて先生お話を伺ってきたんですが、先生は普段ピパーズはどんな風にして召し上がってるんですか？
あのね、朝の運動、ちょっと犬がちょ調子悪くなってからサボったんですけど、あの散歩から帰ってきてね、はい、汗流してあのヨーグルトを食べてそれに振りかけたりね。
ヨーグルト、
うん、
あ、
まあ、あの野菜炒めなんかでも振りかけて食べたりしますし。
先生、マイピパーズ持って歩いてるとか？
あ、私は持ってないですけど、私の知人がもだから刺身屋に行ったらね、あのいや居酒屋なんかに行って刺身が出てくると、うん、今度は生のピパーズを持ってで、おろし金みたいなの持ってるんですよ、はい、それでおろしてですね、わさび代わりにつけてね、これがいいんだなんてやってますけどね。
そうですか、皆さんね、うん、いろいろ工夫なさってるんですね。
コーヒーにかけたりね、紅茶にかけたり入れたり、あるいはケーキ食べるときもこれにかけてね、食べる人もいますからね。
なるほど。でも先生、言われてみるとちょっとピパーズってシナモンの風味もありますよね。
そうですね、だからイギリス人たちこう、あのそのナイジェル・スレーターなんかの仲間がね、うん、これはもう素晴らしい花のような香りで、オールスパイスに似た、まあ、シナモン、ナツメグ、クローブ合わせたような香りを持ってるっていうんですね、
うんうん、
その香りを楽しむっていうか、
ね、それ香りだけではなくて健康効果もね、あのいろいろ研究されてるようですので、ね、どうぞ皆さん、これ沖縄で昔から食べられてたものですからね、もう一度注目していただきたいと思います。沖縄在来の長胡椒は宝物という沖縄大学の土曜教養講座について、沖縄大学名誉教授山門健一先生のお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。